詩編第十編。死を何故遠く離れて立たれるのですか。何故悩みの時に身を隠されるのですか。悪しき者は高ぶって貧しい者を激しく責めます。どうぞ彼らがその企てた計りごとに自ら捉えられますように。悪しき者は自分の心の願いを誇り、むさぶる者は主を呪いかつ捨てる。悪しき者は誇り顔をして神を求めない。その思いにすべて神はないという。彼の道は常に栄え、あなたの裁きは彼を離れて高く、彼はそのすべての仇を口先で拭く。彼は心の内に言う、私は動かされることはなく、世々を災いに遭うことがないと。その口は呪いと欺きとしえたげとに満ち、その舌の下には害毒と不正とがある。彼は村里の隠れ場におり、忍びやかなところで罪のない者を殺す。その身はよるべなき者をうかがい、隠れ場に潜む獅子のように密かに待ち伏せす。彼は貧しい者を捕らえようと待ち伏せし、貧しい者を網に引き入れて捕らえる。よるべなき者は彼の力によって打ち砕かれ、衰え、倒れる。彼は心の内に言う、神は忘れた。神はその顔を隠した。神は耐えて見ることはなかろうと。主よ、立ち上がってください。神を見ておあげてください。苦しむ者を忘れないでください。何故悪しき者は神を侮り、心の内にあなたは咎めることをしないというのですか。あなたは見損なわし、悩みと苦しみとを見て、それを見てに取られます。よるべなき者はあなたに身を委ねるのです。あなたはいつもみなしごを助けられました。悪しき者と悪を行う者の腕を折り、その悪を一つも残さないまでに探り出してください。主はとこしえに王でいらせられる。物々の国民は滅びて主の国から後を絶つでしょう。主よ、あなたは柔和な者の願いを聞き、その心を強くし、耳を傾けて、みなしごと教えたげられる者とのために裁きを行われます。地に属する人は再び人を脅かすことはないでしょう。今日はアドベントの前の日曜日ですね。この日曜日は王なるキリスト主日、Christ the King Sunday と呼ばれています。イエス・キリストを王として覚えるその日です。それで今朝は詩編の十編から、王なるキリストを心に覚える、そんな時を持ちたいと思います。詩編十編は嘆きから始まっています。悪しき者が横行し、貧しい者が苦しめられている、そんな現実を嘆いています。ここに書かれていること、まるで今の時代のニュースのようですよね。今の時代に書かれたようです。3000年前の事柄なんですが、もう今の時代に同じことが起こっています。世の中の悪、矛盾、そういうものを私たちは見聞きしますと本当に腹立たしくなります。でも自分がそういう目にあったらどうでしょう。もっと恨み、つらみで心がいっぱいになるんじゃないでしょうか。皆さんは犯罪の被害者になったっていう経験がありますか。まあそういうことがたとえなかったとしても、約束を守ってもらえなかった、きっとあるでしょうね。不誠実な態度に傷つけられた、自分を正しく評価されなかった、そして恩をあだで返されるような、そんな仇敵を受けた、一度や二度はきっとあると思うのです。この詩を作ったダビデも同じような目に遭いました。自分の義理の父であるサウル王から妬まれまして、追放され、何度も何度も命を奪われそうになりました。ダビデが王になってからは我が子に謀反を起こされる、クーデターを起こされるんです。でダビデが落ち目になった時はダビデを呪う、ダビデが勢いを盛り返してきたら今度はダビデ王にすり寄ってこびる、 そんな人たちがダビデの周りにいました。ダビデは悪者が正しい人を、強い者が弱い人を苦しめる、そういうことを自分の身をもって体験した人です。おそらくその体験の中からこの詩が生まれたと思います。ダビデはこの詩で悪者への苛立ちというものを言い表していますね。でももしそれが苛立ちだけだったとしたら、この詩が神様への祈りとしてこの聖書に収められることはなかったと思うのです。ダビデはこの世の矛盾を嘆くだけで終わっていません。神様の心を持って人の罪を悲しんでいます。で、口語訳では悪しき者という言葉が何度か出てきますが、新共同訳聖書をお持ちの方はそれが神に逆らう者と訳されているのにお気づきになったと思います。犯罪、不道徳、これは社会のルールに反することです。でもそれだけで終わらないで、それは清く正しい神様に対する罪でもあるのです。それは神様に逆らい、神様を悲しませることです。ダビデは悪者が主を呪う、主を捨てる、神を求めない、神などいるものかと嘘吹いている、そういうこと、それをダビデは悲しんでいる。神の裁きなどない、私は動かされることはなく、世よ災いに遭うことがない、そういう人々が平然としていることを嘆いているわけです。人の罪が社会を損ない、人を傷つける、それだけではないのです。実はそれは神様の栄光を傷つけ、神様のお心を痛めている。皆さん、そのことにお気づきですか？そのことのゆえに嘆いていらっしゃるでしょうか？もし神様を信じる人の嘆きに神と共に罪を悲しむということがなかったら、その嘆きというのは時として利己的になってしまいますね。他の人はみんな幸せなのに自分だけが苦しんでいる、そう言って他の人の幸せを恨むようになるかもしれません。実際に人があまり幸せそうに見えたので不幸にしてやりたかったというんで、もう見知らぬ人であろうが誰であろうが傷つける、そんな事件が何度も起こっているじゃありませんか。神様と共に罪を悲しむ、そういうことがなかったら、自分のことは棚に上げておいてですね、人の罪だけを責める、そういうことになるかもしれません。ダビデは部下の裏切りにあった人です。でも同時にダビデも部下を裏切ったことがあるのです。ダビデは自分の犯した罪を隠すために忠実な部下をわざと戦場の一番危ないところに置いてですね、そして助けを退かせて彼が敵の手にかかって死ぬように仕組んだのです。神様はこのダビデの罪を激しく怒りました。ダビデもその罪を心から悔い改めました。ダビデは他の人の罪を批判する、そんな風にしてここに悪者は悪者はと書き連ねたのではなく、彼らの中にある罪が自分の中にもあるということを認めて、神様の前に人の罪深さというものを嘆き悔い改めているのです。聖書は言っています。兄弟たちよ、もしもある人が罪禍に陥っていることが分かったなら、霊の人であるあなた方は柔和な心を持ってその人を正しなさい。それと同時に、もしか自分自身も誘惑に陥ることはありはしないかと反省しなさい。自分の罪を棚上げにする、そして他の人を批判するだけで終わってはいけないと思います。自らを顧みながら、でも神様を悲しませている罪を嘆く、それが信仰者の嘆きです。そして信仰者の嘆きは嘆きで終わらない、祈りに変えられていくのです。祈りとなって神様に向けられるのです。人は 辛い目に遭った時、それを黙っていられなくなりますね。誰かに訴えたくなります。自分の気持ちを分かってくれる人とその嘆き苦しみを分かち合う、良いことだと思います。聞いてもらうだけである程度は気持ちが落ち着きます。でも、もし大切な決断が必要な時は、相談相手に自分に賛成してくれる人だけを選んで話すというのはちょっと危ないと思います。正しい判断ができなくなりますからね。神様の言葉に基づいて信仰的なアドバイスを与えてくれる、その信頼できる人に話す、これは大切だと思うのです。でも皆さん、最終的にはどんな悩みであれ、嘆きであれ、それは祈りになって神様に向けられなかったら、本当の解決、導きを神様からいただくことはできません。さあ、この10編のところには3つの祈りがあります。12節からのところですね。第1は何でしょう。主よ、立ち上がってください。神よ、見てをあげてくださいというのです。神様、黙ってないで、じっとしてないで、この現状に働きかけてください。神様のアクションを願い求めているわけです。でも考えてみると、神様は人間が催促して初めて動いてくださる、そんなお方でしょうか？そうじゃありませんね。神様は天の御座でじっと腰を下ろしたまま何もなさらない。そうではないのです。同じ詩編の別の箇所に、見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る者、主はあなたの右の手を覆う影である、そう書かれています。私たちが眠っている間も、神様は目覚めて私たちのために働き続けてくださっているのです。ある人が言いました。信仰とは、神様にそれをする力がある、それを信じることじゃない。信仰とは、神がそれをしてくださると信じることなんだ。神様が全能であるという真理を受け入れる、これは大事なことです。それを知り受け入れることは大事なことです。でも、それは頭だけの知識で終わってしまって、神様がその全能の力を持って今ここにいる私のために御心を成してくださる、そう信じて祈ることがなかったら、どんな知識も頭だけで終わってしまう。実は私たちが、主よ、立ち上がってくださいと祈るときに、私たちも嘆きから立ち上がることができるんです。私たちが、神を見てをあげてくださいと祈るときに、私たちもその祈りの手を強くしていただいて、神様に忍耐を持って祈り続けることができるようになるんです。さて、第二の祈り、これは苦しむものを忘れないでくださいという祈りです。もちろん主は私たちのこと、とりわけ苦しむもののことを決してお忘れにはなりません。もし忘れるとしたら、それは私たちの方ですね。私たちの方が主を忘れてしまうんです。エジプトから脱出したイスラエルは荒野で苦しみに遭いました。そうしますと、神様が自分たちをあのエジプトの奴隷の苦しみから救い出してくださった、そのことを忘れてしまいました。荒野の旅の間、食べ物も飲み物も一日もかけることなく与えてくださった、それをすっかり忘れてしまうのです。そして神様に向かって、もうありったけの不平不満を並べ立てます。エジプトに逆戻りしようとさえしました。神様が私たちに求めておられるのは、主を忘れないでくださいという祈りなんですが、そのことを、主はお忘れにならないということを私たちが忘れないで祈るということなんです。主は私をお忘れにならないということを忘れずに祈るときに、私たちは答えを握りしめることができるでしょう。第三の祈り、それは、悪しき者と悪を行う者の腕を折り、その悪を一つも残さないまでに探り出してくださいという祈りです。何か やり返してやるっていうふうな、そんな気持ちで祈られているように聞こえます。イエス様は復讐してはいけない、人を許しなさい、敵をも愛しなさいと言われたわけですから、こんな祈りはお祈りできませんよと思いがちです。でもそうではないと思います。主は救い主であると同時に裁き主です。正しい人が救われるためには、その人を苦しめているものが裁かれなかったら正しい人の救いはないわけですね。裁きがあるから救いがある、救いがあるから裁きがあるというふうに、神様の救いと裁きはちょっと私たちの思いの超えたところにあるかもしれませんが、一体となっています。実は神様が私たちを裁かれるときに、その裁きがかえって私たちの救いになるということがあるんです。ある人がこんな証しをしていたのを聞いたことがあります。その人はこう言いました。私は罪を犯したとき、昼も夜も心に責めを感じました。それが人に知れたときに、ずいぶん恥ずかしい思いもしました。神様の祝福を失って、もう何をしてもうまくいかなくなったんです。私は神様に懲らしめられているんだと思いました。それで一生懸命悔い改めました。神様に許しを願いました。もし罪を犯しても物事がうまくいっていたら、私は悔い改めないまま、さらに罪を犯し続けたかもしれません。悪を行っていても、すべて思い通りにことを運んだら、神様の懲らしめというものがそこになかったら、私たちは罪に罪を重ね、罪の泥沼に落ち込んでしまうでしょうね。間違ったことをしていても、平気で心に責めが感じなかったら、悔い改める機会を失ってしまうんです。裁きの中にも神様の憐れみがある、それは本当だと思います。一番恐ろしいこと、それは何かというと、神様が悪をなすがままにさせておく。これが一番恐ろしいことであり、これが一番怖い神様の裁きだ。聖書はそう教えています。神様は私たちに自分で復讐することを禁じられました。主を一人だけがこの世を正しく裁くことがおできになるからです。ですから、ここで祈られている祈りは、裁きを、正義を、神様あなたにお任せしますという意味の祈りなのです。私たちは人からひどい目に遭ったときに、どうですか？覚えてろよと言いたくなりますよね。まあ実際そう言ってしまったということがありませんか？でも皆さん、苦しむものを忘れない神様を知っている人、神様が私を覚えていてくださることを信じる人は、人に向かって覚えてるよという必要がない。代わりに神様に向かって、主を覚えていてくださいと祈ることができるんです。もし私たちが人に腹を立てる、そういうことはあります。人を恨むことは確かにあります。でも、それをずっと生涯続けていったら、私が腹を立てているその人に私は一生縛られたままになってしまうんです。神様は覚えていてくださる。主はお忘れにならない。それを信じて祈るなら、私たちはその恨み、つらみの鎖から解放され、神様による解決を見ることができるのです。嘆きで始まったこの詩は祈りになりました。そして最後は、主は常しえに王でいらせられるという感謝の言葉で終わっています。常しえ永遠ということを聞きますと、私たちは遠い将来のことというふうにまず考えます。でも聖書でいう永遠という言葉は面白くって、時代から時代へ、そういう意味があるんですね。ですから、どの時にもという意味があるわけです。永遠というのは、過去にも現在にも将来にもという意味です。私たちは毎週礼拝の締めくくりに、聖詠を歌います。父御子聖霊の主なる神に、栄光豊かに永遠にあれ、永遠にあれ、と言うんですが、 ここは英語の方がいいなと思うんです。英語では As it was in the beginning, is now and will be forever ですね。昔も今も将来もそう歌うのです。イエス様はなるほど旧約時代には王であられたかもしれない、やがてこの世にもう一度おいでになる、再臨の時に王になられるのかもしれない、でも今はまだ王ではない、そうじゃないのです。過去も現在も未来も昔も今も将来も主は私の王、王であり続けてくださる。そのことが常しえに王ということの意味です。それにはもう一つ意味があります。主は過去現在未来にも私の王なんですが、もしそうであるならば私の人生の過去にも現在にも未来にも、また私たちは人生でさまざまな場面に遭遇します。喜びの日にも悲しみの日にも、成功した時にも失敗した時にも、苦しみに遭う時にも、主は私の王である。苦しみに遭う時は神様を見失ってしまいます。でも苦しみの時こそ主は共におられる。マーガレット・パワーズさんの足跡という詩はこう歌われています。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従おうと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだけだった時、私はあなたを背負って歩いていた。主は常しえに王、主はいつでもどこでも私たちと共にいてくださるお方。主は王として私を守り導き養い支えてくださる。王なる主に支えられる人生、これほどに心強い人生はありません。イエス・キリストを私の王、私の主として人生に迎え入れましょう。嘆きや苦しみを主に向かって差し出し祈りましょう。どんな困難な中でも王なる主が共にいてくださる、そのことを信じて信仰の歩みを続けたいと思います。お祈りしましょう。神様、私たちの人生には数多くの嘆きがあります。しかし私たちにはそれに耳を傾け心を止めてくださる憐れみ深い王が与えられています。主イエス・キリストが常しえに王であって私たちと共におられることを常に覚えさせてください。王なるキリストのお名前で祈ります。アーメン。